時刻は8時10分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはモーニングゲストのコーナーです。今日のモーニングゲストはこの方です。株式会社一日一力代表取締役社長でいらっしゃいます三浦龍太さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は、中央区大名に、ブラボークライミングといいまして、ロッククライミングのジム、室内ジムを、運営しております、一日一力の三浦と申します。年齢は39歳、既婚、子供2人、普通のおじさんです
ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあということで、もう今クライミングですね、ブラボー、ボルタリングとも言うのかなと思うんですけれども、このジムっていうのが僕すごく流行ってるなというイメージがあるんですけど、実際あのブラボークライミングって、運営して何年ぐらいになるんですか。
は、オープンして2年半になります。
2年半。
はい、
どうですかお客さんの入り具合は。
徐々に増えては来ております。
はい、あ、そうでしょうね。はい、私最近ですね CM を見るんです。
はい、
なんかさ、可愛い女の子がこう、はい、仲間と一緒にこう、はい、登ってこうドリンクを飲むっていう、はいはいはい、全然汗とかかいてないんですよ。
はい、
もうこのままデートに行くんじゃないかで、おしゃれなこうちょっとウェアでですね、はい、あ、ボルタリングって確かにこういうイメージになりつつあるなというふうな気がして、うん、はいはい、今結構そういう若い方女性も多い。
多いですね。場所柄 OL さん、はい、あと学生さん、あとは、美容師さんなんとか、あとはですねショップ店員さんが多いですね。
なんか昔はですね、はい、あれですかね、こうクライミングとかっていうと結構ムキムキな男の方が岩を登るぞみたいなところで、そんな美容師さんとかね筋肉ないイメージといいますか、ね、ショップ店員さんとか筋肉ないイメージなので全然かけ離れてる気がするんですけど。
そうですね。
なぜそういった方に。
見た感じは、はい、皆さん細い方が多いです。筋肉もりもりの人はもうほとんどいなくて、もう細い人が来られる方が多いですね。
そうですか。はい、実際に筋肉とかってあまり関係ないんですか。
いえ、関係あります。
関係あり
ますはい、
そうですよね。はい、ちなみにそんなクライブラボルタリングが今こう流行してきてるなんか理由って何だと思われます。
やはり手軽に始めれる、はい、やっぱり自分の体、動きやすい服装があれば、はい、まあ、レンタルのシューズとか全部用意しておりますんで、手軽にできるっていうことと、うん、まあ、一つ一つのコースが、まあ、短いコースがあるんですけど、はい、のクリアできて達成感っていうのが身近に味わえるっていうのが、うん、まあ、一番の理由じゃないかなと思っております。
なるほどですね。うん、私も2回ぐらいですねやったことがあるんですけども、はい、最初はこう難しいんですけど、まあ、下手ながらも登れるコースとかがこういくつかあってですね、それで確かにこう登ると達成感があって、うん、で1回目失敗してでも2回目成功したりすると、うん、これまたこうよしと。
そうですね、
マジになりますよね。
はいはい、やはり私もそうなんですけど、運動を元からしてる人間は、はい、もう最初からパワープレイでもう力で落としに行こうと、
はいはいはいはい、筋肉でですね、はいはい、懸垂するぞぐらいの勢い
で。そうです、そうですなんですけど、ええ、まあ、それを 2,3 個続けていくと、はい、そうじゃなくちゃんと頭を使わないと登れないんだとっていうので、まあ、男女ペアで来られた時には、はい、まあ、女性が、まあ、元から力がない、ええ、で柔軟性があるっていう場合は、うん、まあ、後半は女性の方が強くなっていくと。
へー、
うまくバランスを取りながら登っていくっていうので、うん、まあ、男女差が最初はまあ生まれにくい、そういうのもありますね。
そういうスポーツなんですね。はい、まあ、そんな、ボルタリングスタジオクライミングジム、ブラボークライミングなんですけれども、2年半前、まあ、この大名、この都会で展開するというのはこれで結構ですね、週末のなんかこうなんかジムに行ったりとかそういうイメージがあったので、どちらかというと郊外の方が 多いのかなと思ってたんですけども、これがこう大名というど真ん中にあるっていうのは何か戦略があってのことなんでしょうか。はいはい、
そうですね、福岡も、20年近く前から、クライミングジムっていうのがありまして、南区にあったり博多区にあったりっていうのがあったんですけど、なかなかちょっと人が通いやすいところにはなかったっていうのが、一つありまして、でそれを見てると関東関西っていうのはもう渋谷だったり秋葉原だったり、新宿だったり、もう街中の真ん中にそういうジムっていうのがあって、で中を覗いてみると本当若い人たちばっかりでにぎわってる、で、福岡あ東京大阪でそういうことができてる状況を見て、福岡もそういうパワーがもうあるんじゃないかと、思って、ちょっと町中大名っていう場所に出店することを決めましたね。
なるほどですね、はい、それが今僕のね最初のイメージ、ムキムキドロドロ、なんでそんなスポーツが大名のど真ん中みたいなところが、でも実はもう東京とか都会ではもうそれが展開されて爽やかなスポーツで、それがもうまさに今こっちでも再現されてるという。
そうですね、日に日に、会員さんの方も増えておりまして、やはりごつごつした人たちよりも細い、本当もうスポーツしそうにない方ばっかり来られてる、ばっかりでもないんですけど、なので皆さんもこの競技というのに興味があるっていうふうなのは感じております。
ちなみにその2年半前この設立するきっかけといいますか、それは何だったんでしょうか。
きっかけはですね、もともと広告業界で働いてたんですけど、
広告業界で働いてらっしゃった、
で、広告以外で、いろんなことにチャレンジしたいと考える時期がありまして、いろんな業種を見てるときに、このクライミングボルダリンクっていうのに出会ったんですけど、今までいろんなことをやってみたいと思った中で、結局何も実行できてるのが一つもなかったんですね。でそういった中の時にやっぱり何かしないと、思ってるだけではどうしようもないなと、というふうに考えた時に、東日本の大震災とかがあったりして、このまま何もしないまま人生終わってしまうのかなとか、明日生きてるのかななんかもなんか自分で考えたりしながらですね、やりたいことやってみたいことはちょっと挑戦してみようっていうのが一番のきっかけですね。
東日本大震災があって、その創業独立というのを少し考えたというか。
そうですね、もう6割7割それが、一番の転機かもしれないですね。
そうなんですか、なるほど。あれは確かにすごく大きな出来事で、私の知人といいますか、もうそんなに親しい中ではないんですけれども、大きなこう事業をですね手掛けられた方もやっぱ震災をきっかけにして、で、ご家族がいて、で自分ができることみたいなところでですね、そういう新しい事業をされたという方もいらっしゃいましたけれども、やっぱそこで何ですかね、自分自身のことも含めご家族のことも含め、そういうなんか自分で立つというようなことを。
そうですね、やっぱり家族のことっていうのを一番に考えてまして、どうやったら時間が作れるのかなとか、で時間作るだけで、仕事も何もしないっていうのも良くないという中で、両方が立つようなことはどういうことかなっていうのを、いろいろ考えましたね。
時間を作ってですね、両方が立つ、いろんな業種があると思うんですけれども、もともとその広告会社に勤務されていたということなんですけれども、これはもう学生から卒業されてずっと広告会社。
そうですね、学生時代に、そういうデザインを勉強するという学校に通ってましたので、ポスターを作ったりなんかっていう授業を受けながら、広告の仕事に携わりたいなっ ていうふうなのは考えてまして、で、まあ、就職したのが地元の広告代理店、でやってた業務はちょっとデザインとは違ったんですけど、広告営業を、はい、やっておりまして、はい、ですね、で9年8年、はい、そこで勤めさせていただいて、父がもともと経営しておりました広告制作会社がありましたの で、はいはい、でそちらの制作の方に、その後移って9年、
はい、
仕事を広告業界で仕事をさせていただきましたね。
じゃあもう営業もしてで制作の方もしてということで、ものすごくこの広告のスペシャリストというイメージが僕今あるんですけども、で、まあ、要はあれですよね、ご実家がされてるということは広告代理店で、まあ、外で修行を積んで営業してで中で作ることもやってということで、今後は広告会社を、まあ、継ぐのかなというのは少し思いもあって。
そうですね、ありましたね、はいはい、制作の現場に入ると、はい、やっぱ代理店 の営業してたとことは全く違って、はい、もう一から本当、コンピューターで組み上げていくと、
はい、
で組み上げる前にお客さんの意向なんかを全部聞いたりして、はい、で、そうですね、一般の方にどう伝えていきたいというどういう風なタイミングで伝えたいっていうのを考えながら一から組み立てて、まあ、フィニッシュまで作り上げると、うん、全くちょっと8年間勉強した中では感じれなかった世界には入りましたね。
なるほどですね、今お話を聞いてると、はい、そうやってもう経営の勉強も含めて、まあ、28歳の時に、まあ、お父様のですね会社に入られて、まあ、今後もしかしたら、そのまま広告代理店を継いでいけば逆に経営者になりますので、まあ、やり方次第ではそこで時間も作れる可能性はあったかと思うんですけれども、うん、それを選ばずに、まあ、こんな言い方したら失礼ですけど、うん、ある意味こう安定してるじゃないですかもう将来ある意味社長の座があって、そこで、まあ、きっとお付き合いの人脈もあって、うんうんうんうん、広告の仕事を続けていればよかったものの、
はいはい、確かにそうもあったので、やっぱり業界自体が、はい、まあ、私の勤めた会社自体もそうなんですけど、やっぱり、広告費削減なんかがあって、
はいはい、
で随分売上自体も落ち込んでいたり、
うん、
で、まあ技術的にもやっぱり新しい技術、新しい発想っていうのをどんどん作っていかないといけないところだったんですけど、うん、まあ、そこの、まあ、ちょっとパワーも弱ってきつつ、
うん
うん、っていうところで、そうですね、まあ、広告を続けていくというところも一つはあったかもしれないですね、うん、ですけど、まあ、他のこともやってみたかったと。
なるほどですね、すごいですね。なんかこう起業する創業する、まあ、そのって結構昔からこういう思いがあってとか思いの延長とかがあると思うんですけれども、今のお話からしますと、ミラさんはこのボルダリングジム、クライミングというものを、まあ、一つの成長産業というふうに、まあ、ある程度短い期間で狙いを定めてそこに投資されたってことですか。
そうですね、本当自分なりにこのボルダリング、クライミングっていうのを調べまして、
はい、
まあ、いろんな方にコネクションを取って、
はい、
で実はスイスに、
はい、
まあ、クライミングの有名なメーカーマームートという会社があるんですけど、
はい、
まあ、そちらが、まあ、クライミングの中ではすごい、まあ、1番2番っていうところであると。でスイスの方に、僕はこの福岡という都市でこういう事業をしようと思っています、
はい、
なんかアドバイスをくださいというのを、自分なりので作った適当な英語でメールを送ってたんですね、
はい、
何通も何通も、
はい、
帰ってこない
ははは
っていうのがある日メールの返信が返ってきまして、実はそれが返ってきたのが日本語で返ってきたんですね。
へ
え。そしたら東京代理店、あ、日本代理店があって、はい、日本代理店のものですと今までのメール全部こちらに来てますという話がまあそんな話があって、なんか面白いやつだなと、ちょっと一度話しましょうっていうことで東京に飛んでったりとか、 まあ、いろんなアドバイスを受けて、はい、ちょっとオープンするに至りましたね。
そこ大きいですね。
まあ、えらい勘違いでしたけどね
他にも方法あったと思うんですけど、そのマムートの本社にこうお願いしますって、まあ、例えば東京とかにあるその既存のところにちょっとお、ね、その経営のやり方とかどうしたんですかみたいなことを聞く方法もあったと思うんですけど、 その、はいはい、まあ、そっちもされてたのかもしれませんが、そのマムート本社にこうやろうと思ったのはどういう、
やっぱりこの業界自体の中の一番こうトップを走ってるような企業だったので、はい、まあ、そこのエッセンスが欲しかったっていう、で、まあ、地方都市なんですけど、まあ、地方都市でもこんな考えを持ってるっていうのを、まあ、聞いて欲しかったというか、っていうのはありますね。
すごい行動力ですね。
えらい勘違いですね
それちょっと面白かったです。実際に行ってみて、はい、話してみたらだいぶこう開けた部分とかこうクリアになった部分が多かったですか。
そうですね、